それでは今朝のメッセージ、平和を作る愛と題して月下先生より説教いただきます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
本日は南山城伝道協議会の交換講談で、ここ施工協会と上鳥羽協会とで実施いたしております。月下上鳥羽協会の月下誠司と申します。施工協会の牧師でありますあられます、榎本先生とは高校時代に、私が生徒で榎本先生が校長ということで、まあ、大変迷惑をかけた、今でもかけていると思うんですけども、ずっと、まあ、私の父親も榎本先生と大学で同級でありまして、昔から、まあ、長い付き合いといいますか、まあ、先生というよりもおっちゃんって感じで未だに怒られるんですけども、本当にいつもお世話になっております。本日、まあ、上鳥羽協会と交換ということでありまして、上鳥羽協会の紹介を少しさせていただきたいと思います。上鳥羽協会は、現在会員が25名で、いつも毎週の礼拝は15名ほどの教会であります。高速道路の京都南インター、京都駅の南側になりますけども、1号線の近く、京都南インターのすぐ近くであります。高速道路もありまして、また大阪方面へと向かいます171号線のすぐ近くであります。周辺は昔から畑があり、最近では畑を売って、その場所が工場となったり倉庫となっている箇所も多く見られます。古くからそのような京都と大阪をつなぐような場所でありました。そのような場所であるがゆえに、江戸時代から明治へと移る時代、まあ、今朝の NHK の連続ドラマ小説ではそのような舞台になっておりますけれども、そのような時代に、ここの伏見もそうかと思いますけれども、鳥羽伏見の戦いでは京都に入るがゆえに、その入り口がゆえに激しい戦闘が行われた場所でありました。かつてはそのように戦場になってしまった上鳥羽の地、この上鳥羽の地に上鳥羽協会は1935年に創立いたしました。今年で80周年を迎えることができました。80年前、1935年という年、時代は満州事変、それから日中戦争、そして太平洋戦争、いわゆる15年戦争と言われる時代でありました。命がないがしろにされる時代、命が命ではなく物として扱われるような時代、そのような時代へと向かう時でありました。そのような時代に互いに命を生かし合い、愛し合い、互いに尊重し合う、先ほど読んでいただきました聖書にも記されておりますけども、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい、そのように教えるキリスト教の教会が上鳥羽の地に誕生したのでありました。上鳥羽教会の宣教課題は、本年度の宣教課題は、社会的弱い立場に置かれた人々と共に生きる、命の輝きと平和を求めて祈り行動すると定め、この2015年度の歩みを進めております。かつて命を奪い合った場所で、また戦争へと向かう時代に誕生した教会として、平和を求め祈り行動することを一人一人心に留めて、この時代の中で与えられた地において宣教の技を進めております。平和と一言で言いましても、平和にもいろいろあります。使う立場によっても変わってきます。誰もが 平和というものを求めていると思います。私たちキリスト教、またイスラム教など、あらゆる宗教では平和というものを教えているはずであります。しかし本当にわずか一部の人でありますけれども、その平和というものを利用して戦争、侵略を続けてきた歴史が人類にはあります。本当に宗教を信じる人たち、多くの人たちが平和を求めているけども、一部の人たちがその解釈を間違い、争いへと進んでいってしまっているのです。自衛隊の募集ポスターに平和を仕事にすると書いてありましたけども、この人たちにとってはこれが平和なのかなと思わされました。本当に使う立場によって平和というものは変わってくるのであります。みんなそれが正しいと思って、これが平和なんだと思って進んできているのであります。本当に平和と言いましてもいろいろあるのであります。少し前になりますけども、2013年6月23日沖縄慰霊の日、この慰霊の日に行われました沖縄全戦没者追悼式で、当時小学1年生の浅戸祐樹さんが朗読した平和って素敵だねという詩がございます。まあ、報道でもありますように、今私たちの暮らすこの国は戦争へと向かおうとしているように思います。沖縄では本当に毎日基地が作られそうになる中で一生懸命戦っている人たちがいます。その沖縄に大和から警察が警備に当たるということまでも起きています。戦争ができる国へと向かおうとするこの時代、一番にその戦争の被害になるのは子どもたちではないかと私は思います。神鳥羽教会は子どもの教会の礼拝をしていますけれども、なかなか子どもが来ることはあまりないのですけれども、先日久しぶりに子どもたちが教会にやってきてくれましたので、この子どもたちと共に守る礼拝の中で平和って何だろうかということを共に考えました。今紹介いたしましたこの浅戸祐樹さんの平和って素敵だねという詩を共に読みながら、同じ世代の子が読んだこの詩を読みながら、平和って何なのかということを子どもたちと考えたんです。この平和って素敵だねという詩、一部を紹介いたします。平和って何かな、僕は考えたよ。お友達と仲良し、家族が元気、笑顔で遊ぶ、優しい心が虹になる。平和っていいね、平和って嬉しいね、みんなの心から平和が生まれるんだね。このようにこの詩は始まっていきます。沖縄の与那国島という島で暮らす小学1年生が感じ、考えた平和への思い、その思いがこの短い詩に込められています。この詩の朗読を聞いて、かつて沖縄戦を経験した沖縄のおじいやおばあは涙を流したといいます。この詩が絵本作家の長谷川義文さんという方によって絵がつけられ、絵本になって発売されました。この絵本を書いた長谷川さんは、絵本の後書きの中で次のように記されております。人々を殺し傷つけることは間違いです。そのごく当たり前のことを、光の中に生まれてきた一人の少年が僕たちに教えてくれているのです。浅戸祐樹さんが暮らす与那国島の風景、 光まぶしい太陽のもと、与那国馬が泣いて、青く美しい海ではカジキやカメが泳いでいる。のんびりと穏やかな環境で暮らす浅戸由紀さんは、この光景こそが平和であり、この平和がずっと続いてほしいと思い、その思いを詩に込められたのだと思います。自然の中に自分たちが暮らしている。また人間だけでなく、馬や魚など自然と共に生きている。そこには殺し合いもない、傷つき合うこともない、当たり前の光景がある。これが平和だった。しかし今私たちが暮らすこの社会には、その当たり前が当たり前でない現実もあるのです。浅戸由紀さんが言うように、平和って素敵なんだと思う。平和って嬉しいことなんだと思うのです。それは一部の人たちだけでなく、すべての人が笑顔で嬉しいと思うことであると思うのです。戦争がないだけではありません。人が一人一人自分らしく生きられる。周りに流されることなく、また周りに強制されることなく自分らしく生きられる社会、そのような社会が平和であると思うのです。私はこの4月に NPT 核不拡散条約再検討会議というものがニューヨーク、アメリカのニューヨークで行われまして、その会議に合わせた国際コードというものがありまして、1週間ほどこの国際行動に参加するためにニューヨークに行ってまいりました。施工協会の皆さんにもたくさんのお支えを、またお祈りをいただきまして、この場を借りて感謝いたします。多くの方の核をなくしてほしい、戦争は嫌だという声、署名にしてニューヨークの国連まで持って行ってまいりました。またニューヨークの街の中を行進をして、核大国であるアメリカの人たちに訴えてまいりました。このアメリカのニューヨークの国連、国際連合の国連の本部前に、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書2章の言葉が刻まれたイザヤ書の壁がございます。この壁には英語でありますけれども、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。この言葉が英語で壁に大きく記されています。また少し離れたところでありますけども、一人の男性が剣を打ち直している像もございます。この言葉が国連の前に記されているのですけども、このイザヤ書の舞台となりましたパレスチナ地方、かつてパレスチナ地方は北のイスラエルと南ユダとに分かれていました。この二つの国はアッシリアという国に攻め込まれて、北イスラエルは滅ぼされ、南ユダもボロボロになってしまいました。攻め込まれ、すべてがなくなってしまって落ち込む人たちに、預言者イザヤは希望の言葉を語るのであります。預言者イザヤは希望の言葉を語るのですけども、この南ユダの人たちに、いつかまたエルサレム、都エルサレムが復興する時が来る。世の人たちがまたこのエルサレムのことを見直してくれる日がまた来るんだと、人々に希望の言葉を語り励ますのでありました。しかしその時は本当に強い力を持って、強大な武力を持ってやり返してやろう、 そのような思いではありませんでした。先ほどお読みいたしましたイザヤ書に記してあるように、武力である戦いの道具である剣や槍を放棄して二度と戦うことは学ばないと教えたのでありました。戦争によって多くの命がなくなった、自分たちの暮らす場所もボロボロになってしまった、戦争の愚かさを知っている、だからこそ武力を放棄しようと教えているのであります。やり返すのではなくて武力を放棄しよう。どこかの国に似ていると思いませんか。空襲で街はボロボロになってしまった、地上戦で味方同士ですらも命を奪い合ってしまった、たった一つの爆弾で多くの人が亡くなり、今もなおその放射能によって苦しむ人たちがいる。戦争が生み出すのは悲しみであって喜びではない。二度と戦うことはしないんだ、武力を持つことはしないんだと憲法で定めたのであります。基地などの課題はたくさんありますけども、それでも70年間戦争で殺さず殺されなかったのであります。預言者イザヤの時代も、また私たちの時代も、武力という力を放棄することが本当の平和であると思うのです。平和は守るものではありません。聖書の中でイエスは平和を実現するものと語ります。守るものではなく実現するもの、作り出すものであると思います。平和を実現するためには、この時代この地域の中で生きる私たちには何ができるのでしょうか。先ほど読んでいただきました聖書の箇所はそのことを伝えています。愛に偽りがあってはなりません、この言葉から始まっています。愛というものこそがイエスが教える、聖書が教える最も大切なものであり、神が与える賜物であります。その愛とは何でしょうか。尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいと教えます。愛が自分の方へと向かっていく、それは偽りの愛であるというのです。もちろん自分自身を愛するということ、本当に大切なことであると思います。しかし自分ばかりのことを考えてしまう、自己満足になってしまう、人のことを考えることができなくなってしまう、それは偽りの愛になってしまうというのです。他者を思い、どのような相手でも尊敬し、相手に仕えるということ、これがイエスの教える愛であるかと思います。13節に記されていますように、貧しい者を助け旅人をもてなすことは真の愛として重要なことであります。そのことと同じくらい大切なこと、それが迫害する者のために祈ることであります。自分を迫害する者、傷つける者を恨み憎しみを持ってしまう、そうではなくてその憎しみを断ち切ること、そしてその人たちのために祈ること、これが本当の愛であると教えるのです。憎しみは新たな争いを生み、新たな憎しみをもたらしてしまいます。憎しみの連鎖を断ち切り、喜び助け合いの連鎖を生み出すこと、非常に難しいことだと思います。自分を傷つけるものを憎しむ、恨むな、そう言われても本当に私たちにはできるかどうかは分かりません。しかしその連鎖を断ち切る勇気が私たちには必要であると思うのです。 喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。憎しみを断ち切り、他者のために祈り、そして喜びや悲しみを共有するところに愛があり、主が共におられ、平和というものは作り出されていくのではないでしょうか。平和を作るということは、喜び、悲しみを共有し、共に生きることであると思います。しかし残念ながら、現実の社会はそう簡単にはいきません。強さや大きさを競い、誰かを蹴落として、より強く、より大きくと求めていってしまうのが人類の歴史であるかと思います。そのような社会に今日の聖書パウロは警鐘を鳴らしています。高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。効率や速さが求められ、強い者こそが偉いかのごとく評価されやすい社会にあって、私たち自身の弱さも受け入れ、そして他者の弱さも受け入れ、弱さを絆としてつながり合い、共に生きる社会。そのような社会に私たちはしていかなければならないのではないでしょうか。最初に紹介いたしました浅戸祐樹さんの詩、平和って何かな？お友達と仲良し、家族が元気、笑顔で遊ぶ。みんなの心から平和が生まれるんだね。おそらく小学1年生で喧嘩はしてもすぐに仲直り、次の日には一緒に遊ぶ。競う、高ぶるということをおそらく知らない純粋な気持ちがこの詩に現れていると思います。こう聞いておられる皆さんの中で、いや私だってそんなに競いで生きているわけではないと思われる方もおられるかもしれません。私自身、いわゆる受験戦争に巻き込まれずに、榎本先生を見ておられたらわかるかと思いますけども、のんびりとした教育の中で高校3年間を過ごしてきました。これがいいのか悪いのかは、まあ結論というものは出ないと思うのですけども、まあのんびりと今ここまで来て、まあ、しまったのか来てよかったのかわかりませんけども、まあのんびりと大人になってきました。しかし自分の中で競って生きてきたわけではないと思っていても、やはりどこかで他人を気にしてきた、周りから私はどう見られているのだろうかという気持ちは少なからずあったと思うのです。どこかで他者との比較の中で自分の能力などを気にしてきた、そのような現実はあったと思います。そのような思いというのは少なからず皆さんの中にも一度はあるのではないでしょうか。競ってない、気にしていないとは思いつつも、やはりどこかで他人の評価というものは気になってしまうと思うのです。その評価をお互いに尊重、評価ではなくて、その違いを共に尊重し合って楽しむ。なかなかできそうでできないことであるかと思います。違いがあって尊重し合い、この浅戸さんが言うようにお友達と仲良し、家族が元気、笑顔で遊ぶ。それが平和であると思うのです。もちろんそこには敵とも思われるような相手も含まれます。パウロが言うように、敵が飢えていたら食べさせるし、喉が渇いていたら水を飲ませる。誰であろうが分け隔てなく良くすることが平和であると思うのです。しかしそうは言っても悪に屈するわけではありません。今日の箇所の最後にパウロは言っています。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。このように言われる背景には、キリスト教の初期の頃の教会に対しての迫害があったと思います。あくまでも悪の連鎖、 憎しみの連鎖を断ち切ることが大切なのであります。屈するわけではありません。悪の連鎖、憎しみの連鎖を断ち切りながらも悪に勝利する、まあ難しいことでありますけども、私たちが生きる社会には必要であると思うんです。負けることもあるかと思います。悪に屈してしまうことがあるかもしれません。それでも互いに助け合いながら、最後にはそのようなものに勝っていく、そのような社会でありたいと思います。悪に屈せず他者のために祈り仕えること、そこに必ず平和は実現すると思うのです。私たち一人一人の心から平和というものは生まれてくると思います。平和というものはすぐにできるものではないと思います。平和には時間がかかります。競争ではなく、ゆっくりと周りに平和って素敵だねと呼びかけながら歩んでまいりたいと思います。本日のこの南山城伝道協議会の交換講談、このつながりに感謝いたします。一つ一つの教会、またそこに集う、またそこにつながる一人一人の力は本当に小さく弱いものかもしれません。しかし弱さこそ力であると思います。この京都の南の地にあって、共に助け合いながら、この地から共につながって平和を発信してまいりましょう。祈りを捧げます。主なる神様、今日こうして南山城伝道協議会の交換講談の日を私たちに与えてくださり、共に礼拝の時を守ることができますことを感謝いたします。私たちの社会が憎しみ恨みの連鎖ではなく、それを断ち切り、共に助け合いながら喜びの連鎖が起きる社会とさせてください。私たち一人一人、本当に小さなものでありますけれども、その小ささ弱さをつながりとして、共に助け合いながら、あなたの示す平和な社会を作り出すことができますように。今日この場を覚えながらも集うことができない方々を覚えます。特に病床にある方、心に疲れを覚える方、お一人お一人の上にあなたの慰めが豊かにありますように。時同じくして、各地であなたを賛美する礼拝の時が持たれております。一つ一つの礼拝の上に、とりわけ今交換講談で上鳥羽教会で奉仕されております榎本先生の働きの上に、また教会の働きの上に、あなたの祝福が豊かにありますように。私たちの日々の歩みをあなたが支え導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。